説教 CD ナンバー257。本日のメッセージは、ブドウ園を荒らす小狐を捕らえよと題して、2013年9月21日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
諦めることなかれいう歌ですね。今日のテーマはブドウ園の小狐を捕らえよということであります。これは雅歌書の2章の15節から取られた言葉です。我々のために狐を捕らえよ、ブドウ園を荒らす小狐を捕らえよ、我々のブドウ園は花盛りだから。今日は、ブドウ園、そして小狐、そして花盛りということについて考えてみたいと思います。イザヤ書の5章の1節から、あの有名なブドウ園の歌が書いてありますが、ご一緒に読んでみましょうかね。はい。聖書、できるだけ自分の聖書を開いた方がいいですね。聖書を持っていらっしゃらない方々のために、ここにスクリーンに映していますから、一緒に読んでみましょう。イザヤ書の55章の1節から一緒に読みましょう。5章の1節からね。はい。私は我が愛する者のために、そのブドウ畑についての我が愛の歌を歌おう。我が愛する者は土越えた小山の上に一つのブドウ畑を持っていた。必ず掘り起こし、石を置き、それに良いブドウを植え、その中に物見やぐらを建て、またその中に酒舟を掘り、良いブドウの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものはあった。三節。それエルサレムに住む者、私と ブドウ畑との間を裁け、私がブドウ畑に成したことのほかに何か成すべきことがあるか。私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか。私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って食い荒らされるに任せ、その垣を取り壊して踏み荒らせるに任せる。私はこれを荒らして刈り込むことも耕すこともせず、踊ると茨と生えさせ、また雲に命じてその上に雨を降らさない。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに置かれたものをユダの人々である。主はこれに公平を望まれたのに見よ流血、正義を望まれたのに見よ叫び。そう、もっと続いてありますが、このブドウ園というのは神の民、神の教会を表しています。昔はイスラエルの民、ユダの家と書いてありますね。で、旧約時代の特選の民、特別に愛護されたイスラエル人、寵愛されたイスラエル人、彼らに素晴らしい特権が与えられました。まず第一に、神の自ら書かれた十戒が与えられたことであります。そしてこれは、この十戒はいわゆる教会を、神の民を守る間垣、垣根であったんです。神の律法は世界最高の道徳律でありました。どの宗教にもそれを見ることはできません。そしてその他に聖女の福音が与えられた。ユダヤ聖女に、あるいは聖女にぎっしり詰まった福音が彼らに与えられたのであります。そしてこの間マーク先生が話したように、健康の法則が彼らに与えられた。もし私の戒めに従うならば、エジプトに下った病をあなた方に一つも下さない。そして神様はイスラエル人に、ご自分の教会にしきりにその教えを与えるために使者を送り、預言者を送られました。天地万物の創造主であられるお方が、宇宙を支配したもお方が、正義と慈しみに満ちたもお方が、直接にある人を選んで神の御心を伝えた。使者、預言者と言われてますね。そしてパウロはローマ書3章にこう言っています。ではユダヤ人の優れている点は何か、また割礼の益は何か。それはいろいろの点で数多くあるが、まず第一に神の言葉が委ねられた。誰に？ユダヤ人に。そう、神の言葉、聖書はこれほど人類に影響を与えた書物は他にありません。アブラハム・リンカーンは天が人類に与えた最高の賜物、ギフトだと言いました。これがユダヤ人に与えられた素晴らしい特権でありました。で、ユダヤ人をブドウ園とされたのは、ご自分の寵愛する神の民と されたその目的は何だったんでしょうか。これはブドウの木は実を結ぶのが目的でありました。実を結ぶのが良いブドウの結ぶのを神様は期待していた。それを彼らに望んでいたのです。実というのはガラテヤ5章の20と23にあるように御霊の実、つまり神のご品性です。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、ね、節制、運の御霊の実、神のご品性、ご性質がご自分の民を通して、そして世の人々に表すはずでありました。全世界に誠の神の知識と人類を救う計画、これを彼らを通して知らせるのが彼らが選ばれた目的であったんです。しかし彼らどうなりました。先民意識、特別な民という誇りに陥ってしまいましたね。そう、ユダヤ民族を通して豊かな祝福を豊穣と繁栄を全人類に与えることが神の御旨であったんです。彼らだけで閉じ込めていてはならなかったんです。申命記4章の5節から見ると、私は私の神主が命じられた通りに定めと掟とをあなた方に教える。あなた方は行って自分のものとする地においてそのように行うためである。世界の中心であるあのパレスチナにおいて、父と蜜の流れる地において実を豊かに結んで、そして誠の神の知識と品性が全世界に、救いの計画が全世界に伝えられるはずであったんです。異教の国々、あなた方はこれを守って行わなければならない。これは諸々の民に、全世界の人々にあなた方の知恵また知識を示すことである。彼らはこれらのこの諸々の定めを聞いて、この大いなる国民は誠に知恵あり知識ある民であるということを証しすることであったんです。我々の神主は我々を呼び求めるとき常に我々に近くおられる。いずれの大いなる国民にこのように近くおられる神があるであろうか。イスラエル人、あるいはユダヤ人、あるいはある時にはヘブル人と思います。またいずれの大いなる国民に、今日私があなた方の前に立てるこの全ての律法のような正しい定めと掟とがあるでしょうか。人間の作る憲法法律は時代によって変えられる。今アメリカも日本も憲法を変えようとしてますね。不完全であるんです。本当に人間を幸福にすることはできない。神から離れたさまざまな問題が出てくる。時代によって変えなければならない。しかしイエス様はご自身が与えた実戒を、律法について、律法の一点一角も変えられることはない。天地が滅びても永遠に続くとおっしゃった。完璧な天の律法であったんですね。目的は何ですか。エゼキエル33章の23節、私があなた方によって、あなた方によって彼らの目の前に、異教の国々に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟る。これがイスラエルが特選の民とされた 目的であったんです。目的達成されましたか？イスラエル人、ユダヤ人、ヘブル人、曲がった時に、廃墟した時に、堕落した時に、しきりに神は使者を送りました。預言者たちを送りました。けれども彼らは使者預言者を罵り侮って、そして殺すことさえした。神のメッセージを拒んだ、光を拒んだ、真理を拒んだ。ついに救うことができないようになったと、歴代志らく下の36章の16節に書いてあります。ユダヤ人をあれほどまで堕落させ、廃墟させたのは何だったでしょうか。曲がき垣根でもってブドウ園が守られるはずだったのが、その垣根が壊された。律法に対する不信、神のお言葉に対する不服従、そして妥協、他国との同盟、そして異教の風俗習慣がその垣根の下から潜り込んできたんです。そして堕落していった。目に見えてきた王国、イスラエルは二つに分かれましたね。北王国イスラエルと南王国ユダ。それはなぜでした？ソロモンにあれほどの知恵を与えた神様からソロモンが離れたからです。そして分裂、そしてついに紀元前、今から約2700年前、アッシリア帝国によってイスラエル、北イスラエルは滅ぼされます。そして世界に散っていきます。散ったイスラエル十部族が日本に定着しているという説がたくさんあります。しかし彼らはすでにパレスチナでモロクの神、バールの神、アシラの像、さまざまな偶像礼拝に陥っていた。しかしその中には、離散したユダヤ人には忠実な人たちも少数いたんです。南王国はというと、紀元前605年バビロンによって滅ぼされます。そして捕囚になりますね。70年間捕囚になります。しきりに使者を送り、預言者を送った神様は、ちょうど親があまりにも言ってもしつけても言うことを聞かない子供の場合、もう親は沈黙を守ります。沈黙は怖いです。400年間マラキという預言者で、旧約の預言者は終わっています。そして400年、沈黙を破ってバプテスマのヨハネという偉大な預言者がアラノに叫びを上げました。待ちに待っていた、待望していた救い主、メシアの道備えをするためでした。しかしユダヤ人はバプテスマのヨハネのメッセージを受け入れました。確かに続々バプテスマを受け入れる人、民が出てきましたが、指導者がヘロデは彼の首を切った。斬首という刑を受けて殉教していきました。そして救い主イエス・キリストは、紀元27年にいよいよご自分を公に表して、たった った3年半で救いの知識を全世界に散らばすように、もう誠の神の知識をほとんど失っていたその時に、神様とはどんなに慈しみ深く憐れみ深い方であるか、正義の方であるかということを教えて、弟子たちにその使命を託したんです。すべての人を照らす誠の光があって世に来た、世に来たんです。神はその一人子を賜るほどにこの世を愛してくださって、ユダヤ人だけじゃなかった、彼らを通してみんなが救われるためであったんです。御子を信じる者は一人も滅びることなく永遠の命を得るためであった。そう、テサロニケの第一の手紙には、人は救いを得るように定められた、キリストイエスにあって滅びに定められたのではない。今日も教科研究で話しましたが、予定説というのがキリスト教会にはある。 誰それは救われる、誰それは滅びると永遠の昔から定められたという、そんなの聖書に教えていません。キリストイエスにあって全ての人が、イエスキリストを信じる者は誰でも、英語では誰でも、日本語では一人もと書いてある、滅びないで永遠の命を得るためだ。小狐はね、このキリスト教会に変築林な神学を持ってきて、聖書を曲げてきて、小狐が入ってきて教会を荒らして、さまざまな説がキリスト教会にあります。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。そう、まずイエス様はユダヤをはじめ、そしてサマリア、全世界に救いの光を伝えるために、まずご自分のために来られたが、自分のためを受け入れなかった。彼は、救い主イエスは拒まれ拒まれ、そして特に指導者はイエス様に対する殺意に満ちて、とうとうカルバリの丘に追い込んでいく。イエスキリストは死ぬために来られたんだけれども、サタンに使われた手下どもは一人をイエスキリストを殺す結果になるんですね。こうしてユダヤの指導者たちはついにこのような道を選んだ。彼らの決定はいかなる人も聞くことのできない書に記された、ヨハネ黙示録五章のあの小さな巻物、彼らの永遠の運命、彼らが決定した運命。我々はバラバを許しイエスを十字架につけよう、我々にはカイザル以外に王はありませんと言った、あの時が彼らの運命を決したのでした。それでもイエス様はね、3年半まずユダヤ人に弟子たちを通して福音を伝えていった。紀元34年サンヒドリンはステパノを処刑することによって、彼らからブドウ園が取られて他のために与えられていった。国民として国家として彼らは神の教会ではなくなったんです。ルカ13章の6節出してくださいますか。それからこの例えを語られた、ね、 ある人が自分のブドウ園に一軸の木を植えておいたので、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。私は3年も実を求めてこの一軸の木のところに来たのだが、いまだに見当たらない。その木を切り倒してしまえ、何のために土地を無駄に塞がせておくのか。すると園庭は答えていった。ご主人様、今年もそのままにしておいてください。その周りを掘って肥料をやってみますから。それで来年実がなりましたら結構です。もしそれでもダメでしたら切り倒してください。この例えをイエス様は語られたんですね。ユダヤ人は切り倒されました。切り倒された。結果は紀元後70年に、神殿だと誇っていたあの大理石で作られたエルサレム神殿は崩壊していくんです。イエス・キリストを受け入れたユダヤ人クリスチャンはペラという町に逃げていきました。神殿は崩壊して荒れてしまいました。実物記憶275ページ、ブドウ園は彼らから取り去られたと書いてある。そしてキリスト教会ができるんです。キリストという炭の頭石の上に、そして土台となるべき十二弟子、そして初代教会がキリスト教会ができている。純粋であったけれども小狐はブドウ園を荒らしていくんですね。勝利に勝利を重ねていったあの初代教会、少数の忠実な誠の教会は、黙示録十二章を見ると十二章の六節、彼らは迫害されて荒野に逃げていった。ほとんどのキリスト信者はローマと結託しますね。譲歩する、妥協する、小狐が入ってくるのを許してしまった。そしてさまざまな異教の教え、儀式、習慣がキリスト教会に入ってくる。そしてローマカトリック教会というのができるんです。ローマカトリックというのは現代ほとんどの人はキリスト教会というとローマ法王教というんです。しかしローマ法教の教えと儀式と習慣見てください。その用紙を見てください。黙示録に書いてある全くその通りの姿であります。全世界を惑わそうとするキリストなしのキリスト教。やがて宗教改革の時代にマルチン・ルーテルが聖書を手に取ったとき、彼はひたすら聖書を学んでいくとローマ法教の間違いを見出して、そして彼は立ち上がったんです。1517年宗教改革の火が灯されて全ヨーロッパにそれが広がって、山火事のように広がっていきました。そうすると1554年にその宗教改革運動に対抗する新たな勢力が生まれてきた。 イエズス会であったんです。イグナチウス・ロヨラという人が設立した。何のために？宗教改革、プロテスタント教会を潰すために。ガカ書の2章の10節からお読みしましょう。我が愛する者は私に語って言う。我が愛する者よ、我が麗しき者よ、立って出てきなさい。見よ、冬は過ぎ、雨も止んですでに去り、もろもろの花は地に現れ、鳥のさえずる時が来た。山鳩の声が我々の地に聞こえる。宗教改革であったんです。イチジクの木はその実を結び、ブドウの木は花咲いて芳しい匂いを放つ。我が愛する者よ、我が麗しき者よ、立って出てきなさい。岩の裂け目、崖の隠れ場におる我が鳩よ、あなたの顔を見させなさい。あなたの声を聞かせなさい。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。いよいよ宗教改革で全世界が祝福されるはずであった。我々のために狐を捕らえよ、ブドウ園を荒らす小狐を捕らえよ。我々のブドウ園は花盛りだから。ブドウ園を荒らす小狐に、狐に警戒せよということであります。先ほど言いましたように、ブドウ園に間垣垣根が設けられたのは、これは神の民を守るものでありました。ブドウ園、今はキリスト教会ですね。教会であり、家庭であり、我々一人一人であるんです。しかし狐に、小狐に気をつけなさいよと言ってる。で、この及川先生がね、主のブドウ園、これを出版しました。で、ここに詳しいこと書いてあるんですが、警告のメッセージも書いてあります。これは600円でありますが、我々は原価のまま皆さんに手渡すことになっています。古代イスラエルは失敗しました。マガキが破られて壊されて、そして彼らは国々に離散してしまいました。ユダヤ人の間には律法を守らなかったから、安息日を守らなかったから、こんな刑罰を神から受け入れたということを知って、反動として今度はイエス様の時代に律法主義が今度はまた出てくるんです。律法、律法、細かい、神様が言っておられないことを細かく規則を作って、人間の教えを神の戒めとして教えていった。律法主義、パリサイ人。また律法主義の反対にね、パリサイ人の反対に自由主義、サドカイ人というグループもいました。律法を守らなければ救われないという律法主義と、今度はね、イエス・キリストが現れてから、キリスト教会が出てから、キリスト教会にまた小狐が入ってきて教会を荒らす。パウロは律法を我々が守るならば永遠の戒めの条件であるが、人間は罪のゆえに守ることができない。だからイエス・キリストを信じる信仰によって我々は義とされ救われるということを説いたんだが、彼の言葉を曲解して、信仰信仰だ、律法無用論がまた入ってきたんです。 律法を守ることによって律法はもういらない、十字架で廃されたというのがキリスト教会に入ってきた。こちらの振り子がこちらの振り子に傾く。これは福音ではないですね。この小狐を捕らえよということに関して、これマリアン・ベリーさんはあの画家賞を解説してね、いつか聞きましたね、小狐っていうの教会を表すのはイエズス会だって、ね、宗教改革をダメにしようとした。イエズス会の目的は何ですか？富の獲得、1、2、世界を支配し法王権を復活すること、3、プロテスタント教会を覆すこと、3つ。この小狐はまさにそれをしてきたんです。歴史を見ると、あの B.G. ウィルキンソン先生という方がいらっしゃいますが、真理を勝利する、この本ぜひ僕は翻訳、誰かに翻訳させたいと思っています。あれを見るとね、プロテスタント教会が国々に福音を伝えていったと、あとイエズス会がそれを追ってプロテスタントが築いた福音の垣根をまた全部潰せていくんです。イエズス会が、そして皆さん、イエズス会の凄まじい働きがいよいよ明らかになってきましたね。法王が初めてイエズス会から法王になったというニュースが伝わった。異例のことであります。彼らは自分たちが有利の立場につくと彼らの目的を達するんです。マルチン・ルーテルはローマ法王と、我々の唯一の権威は聖書のみだと戦った。人は行いによるのではない、難行苦行事前事業によって救われるのではない、信仰による義を説いた。そして万人救済、階級制度なんてない。しかしね、あの宗教改革の巨匠がこう言った。私が恐れてるのは、ここレジュメに書いてある、我々が一番恐れなければならないのはポープ、法王、あの法王ではなく、この私という法王であると言った。自我、自己で、この主の武道像のにね、あの及川先生は非常に面白いことを洞察しています。セブンス・デイ・アドベンチストにとって小狐は何を意味するかというんです。エレン・ホワイトは、セブンス・デイ・アドベンチストは女の残りの子ら、神の戒めを守りイエスの証を持つ教会は古代イスラエルと同じ道をたどると予言しています。イエス様が2000年前に来られた時の直前のイスラエルの子らの試みと、そして彼らの態度は、キリスト再臨前の神のための経験と立場を伝承すると言っています。イスラエルと同じ道をたどる。これは引用文は、まあ、あのレジュメ持ってる人はもう書いてますが、4巻の27ページ、セレクテッドメッセージ406ページ、あのインターネットで聞いてる人たちのためにページを言っておきます。イスラエルと同じ道をたどっている。いや、ユダヤ人よりももっと不利な立場にあなた方を置く、なんて書いてますか、置くことになるだろうと、6巻の75、76ページに書いてます。 母艦のね、預言者はこう言ってる。私は民として我々の状態を考えるとき、悲しみに満たされる。教会は栄え、平和と霊的繁栄が教会のどこにもあるというのが一般にみんな考えている。セブンステアドベンチスト、世界中に福音を伝えて栄えている教会、教会たち、出版所もあり、病院もあり、栄えている。これが一般の、つまり普通に考えられている。しかし着実にエジプトに向かっていると、五巻の217ページに言っています。古代イスラエルと同じ不信、不服従が、そして特に世俗主義、そして新神学という小狐が我々の武道殿に入って荒らしてきているということに気がつかなければなりません。先駆者たちが気づいた、土台を崩そうとして、そして新しい神学が我々の教会武道殿を荒らしている。だから50年前から大きく変化した我々の教会は、あるいは2、30年前から我々の教会の聖書教理の理解の仕方は大きく変化したと言っている。この及川先生の主の武道像の78ページからちょっと引用しますが、ここに取り上げる小狐は我々にとって何を意味するのであろうか。キリストの再臨の目的は実を収穫することにある。しかし実が実らないとどうなるんでしょうか。なるほど、律法の垣根が巡らされておれば、熊や山犬や狐などの侵入を防ぐことはできよう。だがそれでもなお防ぎきれないものがある。垣根はあっても、なぜなら垣根のわずかな隙間をくぐって侵入してくる族がいるからである。それは画家に出てくるように小動物小狐であると書いた。ブドウ殿と小狐は、これはイソップ童話にも出てくるようにどうやら付き物のようである。そして狐はブドウ殿の実を食べるだけでなく、春先にはブドウの木の根を掘って食い荒らすこともあるという。ことに万人を困らせ、万人を最も手こずらせるのは小狐である。小狐は甘いものが好きである。蜂蜜を好み、果物を好む。中でもブドウの実を最も好む。そのために好んでブドウ園を犯す。小狐は賢く、そして夜暗くなってから夜陰に乗じて園の中に侵入してくる。小狐は狼のように群れをなしては来ない。単独でやってきて単独で去ってゆく。小狐は大狐の入れない垣根でも小さな隙間をすり抜け、くぐり抜けて忍び込んでくる。小狐は体が小さいので巧みに歯の陰に隠れて姿をくらます。こんなことをやるというんです。この小狐は何か、教会にとって、家庭にとって、我々にとって。及川先生は、しかも小狐とあるからには、それは霊的に小さな罪、ちょっとした罪、たった一つの罪などであろう。例えば傲慢、利己心、妬み、金銭欲、名誉欲、世俗を愛する心、怠惰、不従順など、これこそ我らの心の武道像を荒らす霊的小狐なので そう。このね、90ページを見てみますと、まあ、この霊的に、適応したときに、小さな罪、小さな、習慣、神に忌み嫌われる、些細なこと、悪癖、欲望、それが小狐だと言ってるんですね。いつ小狐は忍び込むか、面白いね。ブドウ園は花盛りという言葉ありましたね。ブドウ園は花盛り、それは実のなる直前、蜜の匂いがその一杯に、溢れる時で、そのような時にやってくるというんです。霊の小狐も同様、心の園の冬枯れの時ではなく花盛りの時、それは困難窮乏の時や失望落胆の時ではなくて、むしろ全てに満ち足りている時、物事が何もかも調子よく運んで特異の絶頂にある時、特に霊的にも高揚状態にある、そんな時こそ小狐に忍び込まれやすいというんです。例としてルシファーは最も高い地位にあって天使の長であった。そこに高慢という小狐が入ってきた。そして罪を犯した。エデンの園でアダムは小さいと思ったあの禁断の木の実を取って食べて、人類をこんな悲惨な状態にしてしまった。モーセは一つ失敗したために、乳と蜜の流れるカナンに入ることができなかった。ダビデが過ちを犯したのはいつでした？勝利に勝利を重ねて王として君臨している時、春安泰の時でした。姦淫の罪、殺人の罪を犯すに至った。ソロモンが堕落したのは空前の繁栄を極めた時であった。ネブカデネザルが理性を失って獣のようになったのは繁栄の絶頂の時であった。ペテロが水の上を歩いて波間に沈みかけたのは、これ見よがしに後ろの弟子たちを振り向いた時であった。ラオデキア教会、セブンスデイアドベンチスト、ラオデキア教会と言われた。自分は飛んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言って、裸であり目の見えないものであり貧しいものであることに気がついていない時、こういう時が小狐が入ってくるチャンスだというのです。そう、教会は花盛りのようであるでしょう、見えるでしょうけれども、小狐が入ってきています。今警告のラッパを吹き鳴らしている忠実な小狐が入ってきた。教会は荒れてる、廃墟してる。我々は神に立ち返ろうと言ってラッパを、はっきりとラッパの音を吹いている忠実な人たちもいます。俺は今贖いの日に住んでいます。 及川先生もね、イエスが今我々のために天の聖女において罪の清めを成しておられるように、地上の我らも各自自分の教会、自分の家庭、自分の心の中から罪を取り除く作業を促進することであると書いて言ってるんです。今我々から小狐が、自我が全く取り除かれなければならない時に住んでます。あのね、面白い令和がありましたので紹介しましょう。蝶について面白い事実がある。蝶が毛虫から出てくることは誰も知ってる。博物学者が顕微鏡でこれを調べた結果、毛虫の中には将来蝶となるべき虫がまだ発育していない不完全な形のまま宿っていることが分かったという。やがて毛虫の時代が終わりを告げ、繭に覆われその中に包まれてサナギになる。サナギはその中でしばらく眠った後、やがて美しい羽を持った蝶となり、繭から出て空中に飛び交う。ところがこの蝶がまだ毛虫の中に宿っているうちに、鋭い針を持った一種のハエが毛虫の体のところに針を差し込んで体内に卵を産みつけると、それが毛虫の体内で孵化して育つというのである。毛虫の中で育っていく。驚くべきことがある。それは毛虫の体内で育つ虫は、ただ毛虫のうちに宿っている未来の蝶のみを食べて、毛虫そのものには何の害も与えぬよう本能的にできているという。そのため毛虫が繭に包まれている時までは無事生きているが、一旦毛虫の寿命が終わって繭から出てくる段になると、うちはもぬけの殻で、蝶となるべき虫はことごとく食い尽くされていることが明らかとなるのである。外から見ればハエの卵を宿している毛虫も普通の毛虫と少しも違ったところはない。だが蝶になる段階で大変な相違が見られる。注意すべき問題があるというんです。我々は今は毛虫のようかもしれない。ハエに一足、なんていうか一心こう疲れた自我という利己心というもの入っていて、その利己心のゆえにさまざまなその罪が我々の心を駆け巡っている。あのね、テレビでこんなことを言ってました。胃がん最近発見された胃がん細胞のほかに、がん幹細胞が発見されたというんです。この胃がんの細胞は滅ぼすことができても、幹細胞がある限り、このがん幹細胞は瞬く間にあちらこちらに転移して、これはどうにもならない。だからこれからの問題はがん幹細胞、タワコかな、幹細胞、これをやっつける方法を見つけなければ我々は治療できないと医者は言ってました。最近それが分かったそうです。神様は我々の罪のもう根っこである種であるところの自我、これを ことごとく徹底的に永久に取り除いて、罪という癌を取り除いて、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会に仕上げようとして、イエス様は最後にの取りなしをしておられるんです。これが終わったならば、我々がこの罪というがん幹細胞を取り除く、取り除かれるならば、もう罪というがんに悩まされない。イエス様に何の欲望もなかったように、イエス様に罪がなかったように、悩みの時を通過する人たちはイエス様のような罪のない状態に仕上げられるというのが、最後のイエス様の取りなしの働きであるんです。そうしたら我々の教会は、恐る月のように麗しく恐るべきことを旗を立てた軍勢、太陽のように輝く。また黙示録、これ今読んだのは雅各書の6章の10節ね、エペソ5章の27節、そして黙示録18章の1節、全地をその神の栄光で照らす最後の、口に偽りがない、傷のない栄光の姿が出現するというんです。綺麗な蝶に変わった大変化が、神のなさる技です。どんな小さな罪でも持て余していると、告白していないと、致命的な滅びを招きます。ささやかなる雫、小さな過ち、先天的な後天的な過ち、克服できるだろうか、勝利できるだろうか。勝利する者には、私が勝利して座についたように、彼らも私と共に座につかせるとイエス様は約束していらっしゃる。賛美歌の463番、賛美歌の463番、ここに主の葡萄園と、それからエレン・ホワイトが書いた主の葡萄園、素晴らしいですね。これもどうぞお読みください。ささやかなる雫すら流れゆけば海となる、細やかなる政子すら積もり濡れば山となる、そして肌に過ごす束の間、かりそめなる過ち、滅びに至らせる。イエス様の血潮によって勝利したいものです。立って463番、賛美歌463番、
Oh my God.
天のお父様、私たちは生まれつき、また後天的な罪と汚れに満ちております。さまざまな欲望が我々の心を汚しております。子狐がいつの間にか入ってきて我々を滅びに導こうとしておりますが、主よ、どうぞどんな小さな過ちもどんな欠点もあなたは直して修復して神の形に変えてくださる約束です。我々の汚い性格、主よ、どうぞ今認めてあなたがご覧になってそれを癒し、そして清めてくださいますようお願いいたします。子狐が荒らしたものを修復することのできるのは子羊イエス・キリストの血だけであります。主よ、どうか今天のレントゲンでもって我々を調べて罪欠点を示されるならば素直にあなたの御前において清めていただけますように、神様の豊かな癒しと祝福と平安が一堂の上にありますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。